今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書16章17節から24節までです。 John chapter 16 from verse 17 to 24。 ヨハネ16章17節から24節です。はじめに17節と18節を宣言します。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと主が言われるのはどういうことなのだろう。そこで彼らはしばらくすると、と主が言われるのは何のことだろうか。私たちには主の言われることがわからないと言った。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、今朝もこのヨハネの福音書から、あの当時弟子たちに面と面を向かって言われたことを、本当に今朝私たちにも語ってくださいますように、今、取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえます。このヨハネの福音書の、ね、この箇所、ついこの間まで、テフリンしていた箇所ですね。この16節から18節のところに、しばらくするとという言葉が何度か続くんですけども、テフィリン、結構ですね、同じキーワードがその近接する説に何度も出てくると、テフィリンする人にとってちょっと混乱することが多いんですけども、ここにはしばらくすると、ギリシャ語ではミクローンと言います。ミクローン、ミクロの世界とかよく聞きますね。そうです。小さいというとか、あるいは短い、あるいは少しという、意味、そこから、しばらくするとというふうに訳されております。ですから、量的には少ない、時間的には、短い時間、そのしばらくすると、イエス様はしばらくすると少しの間、短い時間、弟子たちはこのイエス様を見ることはできなくなるけれども、その短い時間の後に再び、イエス様を見ることができるということを、その直前の16節でイエス様ご自身が言ったんですけども、それに対して弟子たちは、一体しばらくすると、この少し短い時間、見なくなる、イエス様のことを見なくなるけれども、またしばらくするとイエス様を見る、これどういうことなんだろう。また、私は父のもとに行くからだと主が言われるのはどういうことだろうか。で、彼らはそのことを互いにざわざわしだして、しばらくすると主が言われるのは何のことだろうか。私たちには主の言われることがわからないというふうに言います。で、それを見ていたイエス様が言うんですね。19節です。イエスは彼らが質問したがっていることを知って、彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。アーメン。弟子たちはこの時、悲しみがあるんですね。あなた方の心には、悲しみがあるということでイエス様はおっしゃいました。で、それで、このイエス様がしばらくすると、弟子たちのもとを去っていなくなるということを、理屈的にはもうそのイエス様がこの十字架によって、死んで、そして弟子たちの目の前からいなくなる、しばらくいなくなる、 まあ、3日の間だけいなくなるということ、これはもう前もって、ね、何度も言っているわけですから、まあ、理屈的には、まあ、そのことなんですけど、しかし、イエス様がその最後の晩餐の時に本当にこのあたかももう根性の別れであるかのような、ね、言い方をして、でそれで、もうペテロも、ね、私は死をも覚悟しておりますと、ね、イエス様がもし死ぬとしても、ね、私はイエス様についていきますということを、ね、まあ、言った。ですからイエス様が何かもうこれから死んでしまうかのような、ね、ということは、弟子たちに分かっていたんです。でそれで、弟子たちの心には悲しみがありました。でそれで、ね、しばらくすると、ね、一体どういうことだろうか、またしばらくすると、ね、また会うことができる、また父のもとに行く、ね、一体どういうことだろうか、ちょっと難解な、ね、ところです、けれども、ね、イエス様はこの弟子たちの心の中のその悲しみに対して、ね、答えるんですね、私はね、これから、ね、十字架につけられて死にます、3日目によみがえりますと、そういうふうに具体的な答えはイエス様は言いません。けれどもイエス様は、ね、その、悲しむ弟子たちに対して、彼らが、ね、平安を持つように、世にあって困難があるけれども勇敢でありなさい、ね、私はですね、世に勝ったのです、ね、今まさにそこを提言しておりますけれども、しばらく、ね、その後にイエス様が言う言葉が、ね、あなた方に平安を、ね、残すため、33節ですね、私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです、そうです、平安を、ね、持つためにイエス様はこれらのことをお話になったんです。理屈に答えることによって平安が与えられるとは限りません。理屈的に具体的に、ね、答えを言わなくても、ね、しかし平安が与えられるということは、ね、あります。理屈抜きにイエス様の平安、ね、たとえイエス様がこの後見えなくなる、ね、としても、しかしその平安をしっかりとキープするように、ね、イエス様はそのことをあらかじめ言われました。イエス様のことが見れない、ね、ということについての、ね、悲しみ、皆さんあるでしょうか。皆さん、もともとイエス様を見てないですね。イエス様は面と 目を向かって見たことはないけれども、しかし、皆さんは、ね、平安がありますね。喜びがあります。そうです。冒頭で宣言した箇所、第一ペテロの一章の言葉がありますね。第一ペテロ、ファーストピーター、チャプター1、from verse 6 to 9、第一ペテロ一章の6節から9節のところです。でここで、のキーワードは、ね、信仰です、ね、信仰によって、ね、イエス様を信じている、これはイエス様のことを目で見る以上の、ね、平安がもたらされるものです。第一ペテロの一章の6節から、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して洗練されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。アメン。今は悲しみがあっても、しかし後には喜びが、ね、湧き起こる。それ今私たちもクリスチャンも現代経験しているところです。信仰には、ね、時には、ね、それをキープしていくことには忍耐が必要であり、時には悲しみをもたらします。世の中の、ね、その、諸々の決まり事と、また信仰者の決まり事、ね、価値観、それは違うからです。信仰の方を、ね、貫く、ね、とするならば、諸々の困難が、また悲しみが時にあるんですけど、しかし、この7節、見てください。7節。信仰の試練は、火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといと書いてありますね。信仰の試練は金よりもたっといんです。今、もし試練に合っていると、するならば、それは、皆さん、ゴールドを得ているに勝る価値があるということを、それを心得てください。 ゴールド、ね、この世の中、この地球には、わずかしかないですね。だから希少価値が高いんです、ね、けれども、ね、この天国にはゴールドはいくらでもあります、ね、皆さんがこのゴールドに満ちた天国に入るために、ね、今取らせているこの信仰の試練、これはゴールドよりもはるかに、ね、たっといんです。だから信仰の試練にあった時には皆さんはむしろあ、これはゴールド以上のものを得る価値がある体験を今してるんだということで皆さんは喜ぶべきなんです。信仰の試練にあって悲しんでること、それは実は、ね、金を得るよりもはるかに勝る、ね、価値のある体験中だということを皆さんは、ね、御言葉から知るべきです。なぜですね、ね、信仰の試練は火を通して洗練されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アメン。信仰の試練、信仰というものは、ね、見ていないものを、ね、それを保証するもの、ね、望んでいることがあるを保証し、まだ見ていないものを確信するものが、信仰ですね。この信仰が試されるとき、そしてその信仰の試練に勝利するとき、それを通過した後には本当に、ね、ゴールドよりもはるかに価値のあるものを得たことである。そして、ね、その信仰の結果、魂の救いを得ております。そして、ね、イエス・キリストを皆さん見たことはない、ね、けれども信じている、そして言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。皆さんはイエス様のことを見ていなくても信じて、そしてああイエス様って思い出すたびに、ね、あるいは何か本当にイエス様が働かれたのだということを、ね、それを体験するたびに栄えに満ちた喜びに踊りますね。クリスチャンなんで喜んでるのか、ね、この信仰の結果です。イエス様が、ね、見れないけれども、しかし確かに生きて働かれて、そしてこの私たちを愛して私たちは救われたのだ、あのゴールドに満ちた天国に行けるんだ、別に天国ゴールドを目当てではないんですね。救いを得るために皆さんは、まあ、天国に行くんです。この確信、その喜び、これを奪うものは、ね、誰にもありません。この地上において私たちはイエス様と、ね、面と面を向かって目で見て、ね、耳で聞いて手でタッチしてという形ではイエス様とは会うことはできなくても、しかし、ね、信仰によってイエス様を、ね、信じて、そしてそのイエス様に愛されている愛、ね、これを体験し、また救いの確信を持って、ね、その喜びに満たされています。当時、ね、このヨハネ16章時点の弟子たちはイエス様と面と面を向かって会っておりました。イエス様にタッチできました。耳で聞きました。けどそのイエス様、もうしばらくすると、ねね、ミクローン、わずかな短い時間の間すると、ね、会えなくなる、短い時間の間会えないという状態が続きます。けれどもまたしばらくすると、ね、ミクローンするとイエス様と再び出会うことができて、そしてその喜びを奪う者は誰もいなくなる。ですから、十字架、復活、昇天、そしてイエス様が天の父なる神の右に座したも、その、ね、一連のこと、それらのことは具体的にはイエス様はこのヨハネ16章では言いませんでしたけれども、しかし本当に後々のこの私たちが今まさに体験している、ね、こと、イエス様のことは見ていないけれども栄えに満ちた喜びに満ちており、その喜びを誰も奪うものはない、ね、このことを本当にイエス様はまさにヨハン16章の後半で、ね、示しているんですね。そして弟子たちの心も、ね、分かったという、ね、 ああ今あなたがはっきりとお話になったって、ね、何一つ例えで話しておられませんって、それで私はあなたのことを信じますって、心に安心平安確信が得られたわけです。私たちは、理屈で、言われたらわかると思いがちです。しかし、ね、理屈で、ね、具体的に、ね、A と B で、ね、言わなくてもしかし平安が与えられることがあります。それは、このイエス様が平安をくださるとき、確信を与えてくださるとき、そうですね、信仰というものは理屈ではありません。 A だから B という、その理屈で、私たちは信仰を持つのではなく、なんかわかるんですね、与えられるんです。平安、イエスキリストの平安、天国の平安、これは理屈で、A イコール B だから C ですよ、それで平安が与えられるんではなく、イエス様ご自身が私たちに平安を残して平安を与えてくださるから、ということが16章の最後に書いてありましたね。私たちはイエス様の言葉によって平安をいただくことができます。このヨハネの16章の、20節から、もう一度読んでいきますと、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アーメン。イエス様は、もう一度会ってくださる、そしてその会った時にあなた方の心は、喜び満たされる。その喜びを、あなた方から奪い去るものはない、イエス様はおっしゃいました。イエス様は確かに弟子たちの、目の前から、3日間いなくなって、そして再び弟子たちのところに現れます。その時弟子たちの心は喜びに満たされました、けれどもイエス様は、その十字架復活以降ですね、ひっきりなしにこの弟子たちの目の前に現れ続けるということではなく、何か、たまにしか、会わなくなってしまうんですね。どうも、これを見てると手術ごとにイエス様が、弟子たちに現れてくださったようです。デドモと呼ばれるトマス、復活の日イエス様と会うことはできませんでしたけれども、第8日目に会うことができた、今の日本でカウントするならば第7日目、7日目ですね。ですから手術です。手術の当日を含めて第8日目は、手術に値します。当日を含めるとね。ですから手術にイエス様が、それ以降会うようになってくださいました。ですから今新約の生徒たちは手術に、日曜日に、礼拝を持つんですけども、私たちは、日曜日どころか月火水も金土も、もうずっと礼拝を捧げてイエス様を覚えて、この御言葉のイエス様と出会っております。私たちはイエス様を、言葉なる御言葉なるイエス様を見ることはできないんですけど、しかし、それを聞いて感じて、そしてこのイエス様のから来る愛によって喜び、イエス様が与えてくださる平安によって今平安に満たされており、そして今このコロナがはびこっている、もう本当に不安不安不安でしょうがない世の中に引き換え、私たちは平安があり守られがあり、ですからイエス様が確かに生きて働かれるということを私たちは実感しております。このイエス様は、私たちに あたかも、ね、目の前では、ね、面と面を向かって会ってはいないかのように見えても、しかし私たちはこのイエス様と会っているんですね。イエス様は、ね、おっしゃいました。私はあなた方を捨てて個人にはしない。むしろ、ね、私はあなた方のところに戻ってくるのです。あのヨハネの14章の、14章18節に、ね、イエス様がおっしゃってますね。つまりイエス様は御霊と共に私たちに現れてくださっております。聖霊様ですね、この14章の16節から読んでいきますと、父と御霊とイエス様は一つであることがわかります。私たちが御霊に満たされて、ね、魂の救いを得ているとするならば、イエス様も共におり、父なる神様も共にいるんです。16節から、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるので、あなた方も生きるからです。その日には、私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。アーメン。イエス様は私たちを孤児にはしないとおっしゃいました。この真理の御霊が私たちに来るとき、イエス様も共におられ、そして父なる神様も共におられるんです。ですから私たちはイエス様と一つとなるときに、聖霊様、父なる神様、イエス・キリスト、この三位一体なるお方と、ね、共に、ね、住み、そして、そのゆえに私たちは世にあって患難があったとしても平安が保たれ、また、ね、守られているわけです。イエス様が、ね、この14章でも、ね、27節でも、ね、平安について言ってますね。27節で、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。アーメン。イエス様が来られる時の平安、イエス様が与えてくださる平安、これは世の何者も奪うことができない平安です。あのステパノも、ね、殉教する直前、平安に満たされておりました。ね、その平安、もう大勢の群衆が、もういかに、ね、殺してやる、殺してやる、そういう、ね、殺意を持って取り囲んでも、その平安はとても奪われるものではなく、むしろ見つかりのような光り輝いた様を、ね、見せましたね。私たちも同じです。このイエス様が共におられる、イエス様が与えてくださる平安、これは決して世の何者も奪うことのできない平安です。で、さらにイエス様が、ね、この16章の、ね、23節以降で、ね、言われたこと、私の名によって求めなさいということをもう一度、ね、イエス様を言ってます。今まであなた方は、ね、もはや、ね、私に何も尋ねません、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。ですから私たちはお祈りをするとき、イエス様の名前によって、ね、祈りますって言いますね。ですから、ね、イエス様の名前によって父なる神様に祈るとき、父なる神様は聞いてくださるんです。だから本当にイエス様のお名前、これが重要です。肝心です。神の名前によって祈ります、これは、ね、違います。主の名によって祈ります、これもイエス様の名前がはっきり宣言されておりません。それでは、ね、 日本銀行券と書かれていないお札みたいなものです。ね、なんで札に、ね、お金にある種の権威が、力があるか。これ日本銀行券と書いてあって、ハンコが押してあるからですね。だからお金は、ね、物と、ね、交換することができるんですけれども、しかし、それと同じように、この日本銀行券って書いてない、ね、札は、力がないと同じように、ね、イエス様の名前がない祈り、イエス様の名前がない願い事、これは、日本銀行券、ハンコがない、お札と同じく、全く効力がないんです。私たちはイエス様の名前によって祈るときに効力が発行され、そして私たちに平安が与えられ、また守りが与えられ、力が与えられるんです。イエス様がおっしゃいます。24節で、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アメン。イエス様は私たちに願っておられます。喜びなさい。私たちが喜ぶことを主は願っておられます。主はどれほど私たちが喜ぶことを願っておられるかね。エデンの園に人を、ね、置かれましたね。人を作られた途端に人をエデンの園に置かれました。エデン、これは喜び、楽しみという意味です。喜び楽しみの園に主は人を作られた途端に置かれたほどに皆さんは喜び楽しむべき存在なんです。だから皆さんは、ね、喜ぶためにもうじゃんじゃんイエス様のお名前によって父なる神様に求めるべきです。皆さんは、じゃんじゃん求めるべきなんです。皆さんに、もう経費をもうジャブジャブ皆さんにあげるから、ね、もう食事をしなさい、楽しみなさい、ね、そういうふうに私が、ね、言ったら、もうジャブジャブその経費使うでしょうね。それと同じように、イエス様は、ね、もう私の名前によってもうジャブジャブ求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満たされるため、ね、おっしゃいます。だからイエス様の名前によって求めるべきなんです。イエス様の名前によって宝くじが当選しますようにって求めること、まあ結構でしょう、ね。もしそれで宝くじが当たらなかったとしても、ね、主の神様が、いや、あなたにそんな1億円とか今、あげたら罪を犯すからまだ、ね、あげない。それよりももっと素晴らしい、ね、盛んに満ちた喜びを得る、ゴールドよりもはるかに勝る、その喜びを得なさい。私の守り、私の導き、そして永遠の命に至る、その道をあなたが得られることをこそ喜びなさい。本当に、いつでも御言葉を通して、父なる神様は聖霊を通して教えてくださいます。どうか皆さんはこのイエス様の名前によって、ますます求めましょう。イエス様の名前抜きで、ただくれくれ、これは昼です。昼、ね、山にいる、血を吸う昼ですね。箴言に書いてあります。くれろくれろという、ね、昼の娘はくれくれという、ね、言う、皆さんは、イエス様の名前抜きで、ね、くれろくれろ、これは昼になってしまいます。けれど、イエス様の名前によって求める、ね、ことは、これはイエス様が、もう命じていることですから、御心にかなったことです。イエス様の名前、これを用いましょう。イエス様の名前、これには救いがあり、また、父なる神様に対する保証があります。銀行員のようなハンコがあります。ハンコのような力があります。皆さんは、このイエス様の名前を用いて、主に求めて、そして満たされて、そして喜びが満ち溢れる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたが今日もまた私たちと御言葉を通して出会ってくださり、私たちに本当に御言葉から来る平安を与えておられることを感謝いたします。私たちはイエス様の名前によって父なる神様に求めるということを本当にじゃんじゃんとしていくことができますように、そのようにしてイエス様とよく交わり、御霊と交わり、父なる神様と交わることによって、まさす父なる神様はいかなるお方であるのか、その本性をよく知っていくことができる私たちでありますように、イエス様の名前を用いない、あるいは求めない、そのような冷え切った心では何の喜びもありません。私たちは喜びの源であられるイエス様、あなたの皆を用いて どんどんと父なる神様と交わり、聖霊様と交わっていきたいと願います。どうか喜びで満たしてください。この御言葉から来る喜び、確信から来る喜び、この救いを得ているその確信、信仰による喜び、これをもっともっと体験していく、この私たち共のものでありますように。あなたが今朝も御言葉を通して私たちにこの喜びと平安を賜ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人を喜ぶべき存在として、平安を受ける存在として主が作ってくださったことを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人にこの御言葉を通して、御言葉なるイエス様を通して、イエス様と出会い、そして世が与えるのとは全く違う素晴らしい平安を私たち一人一人に体験せよと主が語ってくださっていることを心から感謝いたします。愛されているイエス様による愛を、またイエスキリストによる平安を、そして天国の望みを私たちは今日も豊かに体験し、そして信仰における素晴らしい保証を我が物として得ることができますように、主が祝福してくださることをどうかよろしくお願いいたします。銀行のハンコとして私たちは信仰を用いて、そして主が与えようと、イエス様が喜べ、また楽しめ、また力を得ようと私たち一人一人に用意してくださっている、その素晴らしい一つ一つを私たちは信仰によって豊かに得ることができますように、助けてくださっていることを心から感謝いたします。今少しの間、ミクロンと主は教えてくださいました。短い時間、短い期間、そのしばらくの間、私たち一人一人には悲しみがある、またイエス様と会えないその時がある、でも後にはあなたは会いますと、そして後に今は悲しみがあるが、その悲しみは後に喜びに変わります。主が宣言してくださっていることを心から感謝いたします。信仰の試練は金よりも尊いのであると主は教えてくださいました。本当にこの時にある患難、また悲しみ、その一つ一つも御言葉なるイエス様に出会うならば、それは喜びへと、イエス様にある確信へと変えられていくのだと、私たち一人一人は信仰における目線において、また信仰におけるその主が与えてくださった希望において、私たちは今日も豊かにイエス様を期待し歩み続けるものでありますように、主が助けてくださっていることを感謝いたします。三位一体なる主と豊かに共に歩むことができますように、三つ寄りの糸は簡単に解けることがないと、力強いその三つ寄りの糸によって、父なる神様と、また御子なるイエス様、助け主なる聖霊様、三位一体なる主と共に歩む、その平安を世が奪うことはできません。世はたとえあらゆる物事に今うごめいている、コロナウイルスによって騒いでいるその中にあっても、イエス・キリストにあるその平安を誰も私たちのうちから奪い去ることはできません。私たちはこの信仰によって、ますますイエス様と共に親密な交わりを持って、豊かな喜びを持って、また平安のうちに豊かにイエス・キリストを宣言するものでありますように、主が祝福してくださっていることを感謝いたします。そして、求めなさい。主は言われました。今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。イエス様が私たちにこのように求めなさいと語ってくださっていることを感謝いたします。今私たちはイエス・キリストの皆によって豊かに求めることができますように、そして大いなる救い、また保証、イエス・キリストの力を我が物として歩むこと、そのことを主は望まれ、私たちの一人一人の喜びが満ち満ちたものとなることを主は望んでくださっています。ますますそのように信仰における保証を私たちは豊かにいただき、そして喜びが満ち満ちたものとなり、この時代の中にあって勇敢にすでに勝った、世に勝たれたイエス様の皆によって勇敢にこの時代を戦うものでありますように、私たち一人一人の関わる一人一人にイエス様を述べ伝えるものでありますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。喜びを私たちから奪い去るものはない、その素晴らしい イエス様に会って魂の救いを得た、その確信を得た喜びを豊かに今日も体験し、今日も豊かに味わい、そして私たちがイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊る私たち一人一人でありますように、今日も語っていただいたこの御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。